生きる。あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークもスタジオにルカさんこと山下正夫先生においでいただきました。先生どうも。
よろしくお願いします、
はい、新しい年2週間連続でルカさんの登場です、はい、どうしてルカさんっていうのって聞く方もあるんですよ。
そうですよね、
はい、あまりにもなんか当たり前になっちゃってルカさんなんですけど、これは先生、
はい、これはですね、はい、まあ、もちろんその新約聖書のルカによる福音書から来てるんですけども、あ、私あのルカによる福音書が好きで、自分なりに勉強したっていう経緯があって、はい、まあ、ルカと自分で、勝手に呼んでるだけですけど、
こう言いやすいですよね。
言いやすいですね。ただね、ルカさんっていうとその女性の名前かなっていうふうに日本人には思われてしまってですね。
あ、そうなんですか。
ネットでチャットだけしてるとそのルカって出るとこの人女性かなってよく思われたことがありました。
なるほど、そうですか。はい、まあ、今年もルカさんが、はい、メディア伝道を本当にあの様々に展開してくださるんですが、はい、先週は、はい、まあ、新しい年の初めに、世界10カ国語の放送で、はい、特にアジアの地域、そしてイスラム圏で伝道が前進しているというお話を伺いました、はい、あの今週は、まあ、このこういうふうになってしまった世界というんですか、そのことでいろいろこう私もこう思うんですが、実はあの去年の、だいぶ前になりますか、ちょっと大学の、あのなんていうのテレビでやってる講座のようなのを聞いたんですね、はいはい、その時に、まあ、その情報の伝達がとにかく大きく変わってきたということで、まあ、文化の伝承の仕方ももう本当に変わってきてしまってる、はい、うん、そしてコミュニケーションの取り方も、うん、本当にもう変わってきてしまう。で、この、この情報伝達の仕方の変化は、私たち人間にすごく影響を与えてるっていうのお話だったんです、はいはい、そしてあのボーイングのその、なんかこう大きな飛行機を作るお話があって、一つの何かこう設計をするのに、世界中でなんかコンピューターでつないで、そして4000人もの人がその設計に関わったっていう話で、それでその情報が海を越えてその瞬時に交流ができてしまう、そしてそこでその、大型のコンピューターを結んで、設計図はコンピューター上で出来上がって、その大きなボーイングの飛行機ができてしまうという、でその製造のプロセスの、もうその時代の変化っていうんでしょうか、ですからみんながこう一つのところに集まって、ああだこうだ言いながら、手書きで設計図を書いて何かを出来上がるんじゃなくて、こう細分化されるっていうんでしょうか、そしてその一つのことがこう独立してしまって、相互にこうつながりがなくなってしまいながら、何かこう製造過程がなって、そこでまたこうトラブルっていうかうまくいかなくなったりするとか、でそのバーチャルリアリティということを言ってたんですよ。
あ、なるほどね、
それでその例えばパイロットの人が、あの訓練するのにもう、
シミュレーター
っていうのね、あのフライトシミュレーターというのがあって、それでもうできる、ということで、その五感を通して掴むのではなくて、その、なんていうんですか、私たちがこう認識する情報が非常にこう変わってきてしまう、人間として。でもコンピューターは日常ですから、人間が変わってしまうんじゃないかという、そういうなんか大学の先生の、ですからこう世界はターニングポイントを迎えてるっていうんですね。でこういう時代に私たちが、まあ、伝道していくっていう時に、まあ、どうしていったらいいだろうかということで、まあ、今日はその去年やったワークショップの話を聞きながら、ちょっと番組を進めていこうかと思うんですが、一番ルカさんがこうワークショップの話されながら、今のこう状況いろいろ教会のホームページのこととかを通してお話しくださったんですけど、やっぱりそういうバーチャルリアリティに生きる、まあ、若者たちとかですね、そういう、ね、中で、
もうそうですね、僕がその生まれ育った時は、そのコンピューターって後から入ってきたもんでしたよね、でも自分の息子たち、子供たちの世代っていうのは、もう生まれた時からパソコンが当たり前って、一番下の子なんか本当ハイハイしながら僕のパソコンのとこやってきてスイッチプチンと切っちゃってどうしてスイッチが分かるんだろうと思いながらそんなことがありましたけども、彼にとってはコンピューターのない世界、しかもそのネットでつながっていないコンピューターなんていうのは考えられない 世代ですよね。
で、そしてもう、おぎゃって生まれてから、その中で、あの、すべての情報を、こう、取り込んでるわけです。
そうですよね。
そうしましたら、やはり、違いますよね。
違いますね。
今、息子さんがほら、世界と、つながってお友達がもう自然にできちゃ
う。びっくりしました、本当に。この間フランス人と会ってきたとか。
親がびっくりしちゃいます、
びっくりし
ちゃいます。それは本人にとってはものすごく生きる中で自然なこと、
自然なことですね。
ですね。そうするとそういう人たちがどんどん増えますよね。
増えますね。
で、あの仮想のなんかこうお店ができちゃったり、
あ、そうですね、
なんかしますよね、コンピューター上での。はいはい、でもうネット通販はもう盛り上がってますし、いろんな企業がその、あのそういうところとこう手を組んで売っていますよね。でこういう時代に教会はどんなふうに発信していったら、ということを思うと、何かこう世の中の勢いはすごいなっていう気が、
そうですね、その、まあ、教会の中に、まあ、信徒として、あるいは教会員として、はい、その、いるときには、あの、自分の教会ってよく知られてるって割と思いがちかもしれないです。その地域にあるんだし、私すごい通ってるんだし、ここ前通れば誰でも知ってるって思うかもしれないけれども、でもネット上でそれが存在してるかどうかっていうのは、別なんだなっていうふうに思うんですよ。
なるほど。
例えば自分の教会の名前を、まあ、教会の名前そのものを入れればね、ホームページ作ってれば多分ヒットすると思うんですけども、例えば自分の地域の名前、なんとかキリスト教会だけで、自分の教会がヒットするかどうかっていうことをやってみたときに、それが一体何番目ぐらいにリストアップされるか、
なるほど、
そこがすごく重要っていうかね。
で、その、おぎゃーと生まれた時からこうね、パソコンいじってる人にしてみれば、あ、じゃあ教会調べようって言ったら、それで調べるん
で、ね、で、例えばそうですね、お茶の水、キリスト教会ってやった時に、そのお茶の水あるキリスト教会、たくさんあるんですけども、自分の教会はそこの何番目のリストにこう出てくるかっていう。
なるほど。
そういう世代の人たちにとっては、例えばその1ページ目に出てこないと、もうあとは見ないっていうか、
そうなんですね、
もうないのと同じっていうことになっちゃうわけですね。
チャットの人たちの、あの、オフ会やりましたでしょ、
はいね、
あれもう随分前ですよね、だって。
だってもうあれも10年以上前ですね。
ところがあの時に来たあの青年の人がね、私に3分待てないって言ったんですよ。あの、パソコン立ち上げた時に、あの、なんか人と。メール、あの、3分待てないぐらい、やっぱりこう、もうなんて言うんでしょう、こう、待てない。あの、もう、携帯出したら、返事はすぐ、で、高校生がほら、あの、前言ってましたし、あの、すぐ返事が来なくて、自分が嫌われてるとか。ある牧師先生おっしゃってましたよ、あの、教会の人のメール、2日ぐらい用事があって返せなかったら、先生、私のこと嫌いなって言うのっていう。
そうですね。
そういう時代の中にね、私たちが生きてるんだなと思うと、そうすると、やっぱり、あの、教会の存在を知らせるために、何か工夫をしなきゃいけない。
そうですね。もっともっと、あの、ほんのちょっとした工夫で、あの、存在を知らせることができると思うし、あの、知ってると思い込んではいけないと思うんですね。やっぱり、自分は知られてないんだというふうに思って、いろんな、その、方策を立てて、知らせていく努力っていうのは大切だと思いますね。
まあ、あの、去年の終わりに、その、ツイッターがね、始まって、その、いろんな人フォローして、まあ、フェイスブックが、その、アメリカではフェイスブック、中国でしたっけ、
ね、中国でもすごいですね。爆発的に伸びてます。
伸びていて、まあ、そういうところでのつながりで生きてる方がどんどん増えてるわけですよね。そうしますと、その、例えば、あの、フォローする人数も、一人の人がものすごい人数を、
そうですね、
フォローしたりして、情報をなんて言うんでしょう、持つ、個人の状況も変わってるというか、
そうですね。
で、私、あの、今日スタジオ来る前に小さな集まりをして、お一人、あの、いろいろ聖書を知りたい方がいらしたんですね、女性の方で、お話が弾んじゃってだったんですが、じっくりその人がご自分の生い立ちを語り、ご自分の思いを語り、心の思いを語り、それをこうじっくり聞く、というその肉声を交わすような、あの、時間を持つということも、だんだんですから少なくなるのかなという、どうでしょうか。でもそれが人間として生きるには非常に重要な、欠かせない点でもあるというか、なんかその辺が、
ま、バーチャルに生きてる人間は必ずしもバーチャルだけに生きてるわけではなくて、そこで本当に語り合える相手を見つけたときに、やっぱり、あの、実際のリアルの世界に入っていくっていうか、あると思うんですよ。
二人は生で会うというか、
とも、 あるでしょうね。教会で、バーチャルの世界で教会のいろんなその情報を読んでいて、でもこれを発信している人たちと実際に会ってみたい、あるいはそこへ行ってみたいっていう思いっていうのが出てくると思うんですよね。
私たちも春の集いと夏のキャンプと冬のクリスマスでは本当にこうリアルな対面ができて嬉しいんですけど、この2011年もますますそうしますと、そういういろんなその状況の変化の中を私たちは生きていく。でそのスピードがあまりにも速いの、
あまりにも速いですよ、本当に速いですね。
こちらも追いついていくのがすごく大変だなと思うんです。
どう向き合ったらいいのか、本当に模索中、誰もが模索してるんだと思いますね。
で私子育ての情報などとか、それからゲームなどで、脳内汚染とかいろんなことを言われながら、いる領域のことでいろいろお話を聞いたり読んだりしますと、情報はもうある危険性があるから、逆に情報から身を守るような、そういう方策を叫ぶ先生方もいらっしゃったりしまして、私たちがどういうふうにこうお付き合いしていくかということは、これからますますこう知恵がいるというか。
と思いますね。
ねえ。今年もワークショップはありますか？
できたら開きたいですね。私も知りたいことがたくさんありますし、そういうワークショップでお互い情報交換をしながら、どうやってこのインターネットの世界を上手に使っていくかっていうことですね。使われないで使いこなしていくっていうか。
そうですね。去年はお昼間でしたので、ちょっと参加者の方も、限られましたけど、
次回はもう少し皆さんの参加しやすい時間にしたいですね。
そしてそれぞれが、それぞれの教会の中で、いい形で。
そうですね。生かされたらいいですね。
ですから、こう、どんどん進む世界の中を、ますます知る必要があることと、そこでこう失ってしまわれることがあれば気をつけなきゃいけないことと両面があ
ると思いますね。
ありますかね。まあ、メディアミニストリーも新たな1年を
歩
んでいくので、今年もいろいろな面でお手紙とかメールとかいただきたいですね。
そうですね。ツイッターとかそういうのでもなんかもう少し、
はい、
踏み込んだことができたらなと思いますね。そういう形でこうリスナーとの
今スタッフのつぶやきが、
ありますね、はい、
はい、そこにまた他の方のつぶやき
も取り込めるようにちょっとしたいなと今準備しつつあります。
そうですか、はい、そしてソーシャルネットワーキングサービスはもう少しまた形は違いますが、 でもクリスチャンとの交流が今、皆さんされてますし、そしてホームページの中ではいろいろな情報もお伝えできますし、楽しみにしていただきたいですね。
そうですね。
はい。今日はどうもありがとうございました。今日のほほえみトークいかがでしたか？ルカさんこと山下正夫先生とともにおしゃべりしました。先週と今週、いろいろなお話をしました。今年のメディアミニストリーの歩み、どうぞあなたもご一緒に進んでくださいね。今年もあなたからのメールやお便り心からお待ちしています。さてここでプレゼントのご案内です。ほほえみトークは今年もほほえみバースデーカードプレゼントを続けます。あなたのお誕生日をお知らせください。バースデーにカードをお送りいたします。また番組からはネーム入りの版画カレンダー、もれなくお一人に1枚ずつ差し上げています。どうぞお申し込みください。プレゼントの宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。また今年こそお近くの教会に行きたい、そんなリスナーの方もたくさんいらっしゃることでしょうね。教会のご案内もしています。ご遠慮なくお便りください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。